はい、今日はサムエル記の第2の、15章ですね。15章を見ていきますけれども、私たちの学びが、ダビデが、このバテシバと姦淫の罪を犯しウリアを殺したという罪から始まる神のダビデに対する取り扱いであります。で、そのナタンがダビデに対して、この宣言された言葉ですね、12章にありましたけれども、この剣がお前の家から離れないよという言葉がありですね。そしてもっと具体的にですね、12章の11節では、あなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす、あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよ。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、あなたはイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行う。この剣が離れないということと、それに伴って今言ったことですね、ナタンが言ったことが、実現していく話になっているわけなんですね。で、前回がこの、ですね、このアムノンという息子が、ダビデの息子がですね、タマルですね、に恋をして、それで領辱してですね、でそのタマルのこの直接のお兄さんですね、奥さんがたくさんいますから、その中のどっちもお母さんのお腹は同じなんですよね、そのタマルとアブシャロムがですね。でそのアブシャロムがアムノンを殺したわけですよ、剣がここから始まるわけです。そしてこのアブシャロムとダビデとの間に敵意が起こったわけなんですね。でこのずっとアブシャロムがゲラルの王のところにいたんですけれども、それから戻ってきたけれども、エルサレムに戻ってきた時でもダビデがアブシャロムに会うことはでき会わなかったので、このヨアブを通して一応会ったわけなんですよ。けれどもアブシャロムの心の中では、そのもうダビデ、父ダビデからはもう離反していたわけなんです。でそれで15章の話に入っていきます。よろしいですか。一節、その後アブシャロムは自分のために戦車と馬、それに自分の前を走る者50人を手に入れた。アブシャロムはいつも朝早く門に通じる道のそばに立っていた。裁きのために王のところに来て訴えようとする者があると、アブシャロムはその一人一人を呼んでいった。あなたはどこの町の者か。その人がこのしもべはイスラエルのこれこれの部族の者ですと答えると、アブシャルムは彼に、ご覧、あなたの訴えは良いし正しい、だが王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいないと言い、さらにアブシャルムは、ああ誰かが私をこの国の裁きつかさに立ててくれたら、訴えや申し立てのある人が皆私のところに来て、私がその訴えを正しく裁くのだがと言っていた。人が彼に近づいて挨拶しようとすると、彼は手を差し伸べて、その人を抱き、口づけをした。アブシャルムは裁きのために王のところに来るすべてのイスラエル人にこのようにした。こうしてアブシャルムはイスラエル人の心を盗んだと。この心を盗む企みをですね、企みっていうかもうすでに行ってますね、心を盗むことを行っていたわけです。でまずこの一節にあった戦車と馬、自分のマイルを走る者50人とありますけれども、で、この50、この人数ではですね、到底戦えるような内容数ではないんですよね。これはあくまでも将であります。人に見せるためのショーであって、で今アブシャロムが行っていることは全部その見せかけというか上辺というか、今の言葉で言ったら政治的パフォーマンスなわけなんですよね。 門に通じる道とあります。でこの門というのが王が裁きを行うところであります。イスラエルに行けばその遺跡のところは必ずですね、いろいろなこの部屋がこの残っているところで、そしてはっきりと王座、王が座るところというのもあったわけなんですね。この業務をするところなんですか、その町の長老たちが座るところであって、そこで行政を行っていく、まあ、ところだったわけなんです。そして王はですね、その時は何て言ったらいいでしょうかね、この最高裁判所みたいな役目を担っていたわけですね。今でも、まあ、例えばタイだと特赦とかですね、この犯罪人の人がですね、この行ってですね、特別許してくれてこう願いを請うわけですけれども、同じようにこう拉致が開かない時にですね、この王のところに行ってこの裁きを行う。だから他のいろんな聖書の箇所でこの預言書であるとか、貧しい人のために裁くっていう言葉たくさんありますよね。これ実際王が行っていたんですよ。でこれをこのしようとしている人たちの手前で今のこの工作を行ったわけなんですね。どうぞ、はい、工作をこの行って、そして、非常に巧妙、上手ですね、このアブシャルムが行っていることは。この特に父ダビデのことを悪くは言っていないんですよ。聞いてくれる者はいない、つまりまあその手前で、この王と会える前に、まあ、こう妨げられるよと、そういうことをですね、この言って、いるわけなんですよね。そして私だったら裁くのだが、ということをこの言って、いるわけなんです。で、まあ、このアブシャロムの、まあ、姿を見るとですね、なんて言ったらいいでしょうかね、まあ、もちろんうぬぼれ、このアブシャロムのですね、この人生の象徴がですね、前回のところに出てたんですけれども、15章の25節ですけれども、14章ですね、ごめんなさい、14章の25節に、アブシャルムほどその美しさを褒め生やされた者はいなかった、足の裏から頭の頂まで彼には火の打ち所がなかった、この髪ですね。あとはこれがまあ彼の、このなんていうのかな、象徴的な姿であります。心の中もこんな感じですね。この人によく見せていく、見かけで動いていく、うぬぼれがあるですね。そういう、まあ、人間で、ありました。そして、これからアブシャロムが、このダビデの王座を、まあ、取って、まあ、いくことを行っていくわけなんですけれども、王国に分裂が走るわけですね。王国に分裂が走るわけです。で、この分裂という言葉を聞くと、私たちは教会にも分裂という言葉を聞くわけですよね。で、聖書の中には分裂を起こすものは避けなさいという言葉もありますし、または肉の働きとして分派心ですね、党派心と言ってもいいでしょうか。分派、肉の働きの中に、まあ、そういうものが、まあ、あるわけなんですよ。で、そういうことを行っている人たちに、当事者にですね、あなたは分派を起こしているよと言って認める人がどれだけいるか。たらですね、認める人がいたらね、その人かなり偉いですね。素直というか謙虚だっていうか認めてないんですよね。まさに私は神の御心を行うために、私は正義のゆえに神の国のために、神の義のためにと言って行っているわけなんですよ。でここにこのダビデの、ダビデが私たちモデルですけれども、これからも見ていきますけれども、ダビデとですね、そのアブシャロムの大きな違いがあります。ダビデは自分で権威を、権力を確保するということをしませんでした。すべてそれが神から来るものであるということを知っていました。ですね、 ペテロの第一の開かなくていいですけども、5章の5節に、若い人たちを長老たちに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい、神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださいます。ちょうど良い時に神が高くしてくださるよと、神がしてくださるのであって自分が高めるのではないんだよと、まあ、いうことを知っていく必要がありますね。それで次、それから4年経ってアブシャロムは王に言った。私が主に立てた誓願を果たすためにどうか私をヘブロンへ行かせてください。このしもべはアラムのゲシェルに行ったとき、これが自分 の, 母方 の, です、ね、あの実家になるわけですよね。ゲシェルですね。アラムのゲシェルにいたとき、もし主が私を本当にエルサレムに連れ帰ってくださるなら、私は主に使いますと言って誓願を立てたのです。王が元気で行ってきなさいと言ったので、彼は立ってヘブロンへ行ったと。ヘブロンに誓願を立てに行きたい、非常に霊的に聞こえますね。でかつてここでダビデが7年間ですか、確かヘブロンで王でありましたけれども、まあ、そこに行って誓願を立てたいと。けれども、考えていることは全く違うこと。その時アブシャロムはイスラエルの全部族に密かに使いを送っていった。角笛の鳴るのを聞いたら、アブシャロムがヘブロンで王になったと言いなさい。アブシャルムは200人の人々を連れてエルサレムを出て行った。その人たちはただ単に招かれていった者たちで何も知らなかった。その装いを作ろうとしているわけですね。装いを。この200人の人たちは知らなかったんですけれども、それだけ組みしているよということをその外側にアピールするためにその200人を用意したわけなんですよね。で、このことをすれば今度は周りの人たちもついてきやすくなるというふうに考えたわけなんです。で次にアブシャロムは生贄を捧げている間に人をやってダビデの義官をしているギロ人、エルサレムの近くにありますね、このギロ、アヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せた。この謀反は根強く、アブシャロムに組みする民が多くなった。アブシャロムに、ごめんなさい、このアヒトフェルですね、アヒトフェル。彼は何も知らなかったのではなく、今ここで見る通り、確信犯であります。彼には立派な根拠があったわけなんです。で、それが、彼が、バテシェバのおじいさんに当たるということをですね、この以前も説明しましたけれども、もう聞いて知っているはずですね、この話はね、ウリアが殺されてと、そしてそのもうまさに義官であり側近であり、このダビデの友でありますから、当然ながらそのことは知っているわけなんですね。でこのアブシャロムが謀反を起こしているということをきっかけにして、彼が以前から持っていたものを実行しているわけなんですね。苦味ですよ、苦味、恨み、これを実行しているわけなんですよ。でこれから13節からですね、ダビデのこれからの対応を見ていきます。このようなエルサレムを乗っ取ろうとしている、ダビデの王座を乗っ取ろうとしている動きに対してダビデがどのように応答するか。また興味深いのは、この今もうすでにアフィトフェルが出てきましたけれども、そのダビデの周りにいる人たちがこのようにダビデが弱くなった時にどのように反応していくかなんですよね。私たちもですね、この平素では このまとまりを持っているかもしれませんけれども、何かその霊的な権威なり権威がですねなくなった時に実際に自分が何をするかですね、それによって心にあるものがあらわになっていくわけなんですよね。でこのダビデがですね、まずこの一つ目はそのダビデがどのように応答して対応していくか、そしてその第二に周りの人がどのように反応していくかですね、これをじっくり見ていきたいと思いますけれども、ダビデのところに告げる者がいて、イスラエル人の心はアブシャロムになびいてますと言った。そこでダビデはエルサレムにいる自分の家来全部に言った。さあ逃げよう、そうでないとアブシャロムから逃れるものはなくなるだろう。すぐ出発しろ。彼が素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの町を撃つといけないから。で王の家来たちは王に言った。私たちあなたの家来どもは王様の選ばれるままにいたしますと、ダビデがまず行ったことは逃げることでした。エルサレムを流血の町にしたかった、したくなかったわけです。ここにダビデの冷静、霊的な性質ですね、霊性が現れていますね。覚えてますでしょうか。アブラハムと甥ロトがイスラエルのカナンの地ですね、カナンの地において、このどちらも羊を持っていて、羊飼いの間でこの土地が狭くなって喧嘩が起こってきて、でカナン人がそこにいるから、カナン人の手前ですね、これは良い証にならないということ で彼が言ったのは、あなたが選びなさいと。で、あなたが右に行くなら私は左に行くし、あなたが左に行くなら右に、これどっちが本当はしなきゃいけないかと言ったら、老いがしなきゃいけない話なんですよね。その年功序列じゃないですけれども、年上を敬うということで、けれどもダビデは、ダビデじゃなくてアブラハムは譲ったわけなんですよね。でここにこの争いを好むのではなく、上からの知恵によってこのむしろ逃げることを選んだ。そして自分たちの家来であるとか、そのエルサレム、ダビデの町にいる者たちの命を救うためにですね、彼はその責任を負って行ったわけであります。そして家来たちは忠実に従っていて、で16節でこうして王は出て行き、家族のすべての者も王に従った。しかし王は王宮の留守番に10人のそばめを残したと。この時点では彼はですね、このそばめが後で利用されるとは考えていませんでした。またエルサレムに戻ってくることができるということを、このある程度予測しながらですね、ある程度神に期待しながらですね、彼女たちを置いたんですけれども、利用されるわけですね。で次に、王と王に従うすべての民は出て行って町外れの家にとどまった。今ここで集合させているわけですね。それから一斉にこの逃げていくわけですけれども、まずはここに集合していったわけです。でそこにですね、18節に王のすべての家来は王の傍らを進み、すべてのケレテ人とすべてのペレテ人、それにガテから王についてきた600人のガテ人が皆王の前を進んだ。これが警護しているわけですね。王を守っている違法人ですよ。違法人です。しかもですね、このケレテ人というのが、まさにペリシテ系の人たちです。で、かつガテというのが、覚えてますね、ペリシテの町の一つですよ。彼らがやってきてるんです。で、しかもですね、この次を読むと、これ要は傭兵ですね。傭兵なんですけど、次を読むとですね、彼らは亡命するために来たわけなんです。見てください。王はガテ人イタイに言った。どうしてあなたも我々と一緒に行くのか。戻ってあの王のところにとどまりなさい。あなたは外国人で、それにあなたは自分の国からの逃亡者なのだから。あ、亡命者も逃亡者じゃない、そうね、亡命者なのだから。あなたは昨日来たばかりなのに、今日あなたを我々と一緒にさまよわせるに忍びない。私はこれからあてどもなく旅を続けるのだから。 あなたはあなたの同胞を連れて戻りなさい。恵みと誠があなたと共にあるように。イタイは王に答えて言った。主の前に誓います。王様の前にも誓います。王様がおられるところに、生きるためでも死ぬためでも、しもべを必ずそこに、しもべも必ずそこにいます。ダビデはイタイに言った。それでは来なさい。こうしてガテ人、イタイは彼の部下全部と一緒にいた子供たち全部とを連れて進んだ。驚くべきことが起こっております。あとでアルキ人フシャイというのも出てきますけれども、異邦人がですね、このような形で、しかも自分たちの敵であるはずのそのペリシテ側の方からこの亡命が起こっている。しかもダビデが王位を取られたその直前にやってきて、そして取られたのにもかく取られてるっていうか、まあ、実際あさっきからですね、ごめんなさい、この著者はですね、取られてるっていうふうに言ってないんですよ。王王って言い続けてますよね。ダビデのことを王って言い続けてるんですよ。アブシャロムじゃないよと、ダビデが王なんだよと。で、取られたわけじゃないですけれども、でもこの逃げなければいけないような窮地に陥っているときに、このような、なんて言ったらいいかな、忠誠をですね誓っているわけなんですよ。片やユダヤ人が謀反に関わっているのに、異邦人が、しかも敵側の方から、ダビデに忠誠を誓っているわけなんです。でおそらくですね、この遺体はダビデをずっと見ていたんだと思うんですね。敵側ですよ。昔はですね、でもそういうダビデも、こう偽りを行っていてですね、このアキシュですか、ペリシ人のアキシュのところまで行ってですね、そこで仕えていたっていうのもあったでしょう。まあ、近くにダビデがいたということもありますし、またはそのダビデを見ていないかもしれないけれども、これまでのダビデを見ててですね、彼はこの王に仕えたいと願ったわけなんですよね。で、このような忠誠を見るとですね、思い出すのがルツ記ですね。ルツでありますが、彼女も異邦人でありました。けれどもナオミに、この同じようにこうダビデと同じように自分のところに帰りなさいというふうに言われたにもかかわらず、同じようにあなたの神は、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神、そしてあなたが葬られるその後までも私はあなたと一緒にいたい、つまりですね、葬られるところも一緒にいたいと、同じように名を、そのあなたの名のところにつな、一緒になりたいということを、言っているわけなんです。で、これが福音書に行くとどうなりますか。イエス様にですね、この謀反しているって言ったらおかしいですけれども、イエス様に逆らうユダヤ人の指導者、また他のユダヤ人の群衆がいると反面ですね、全くかけ離れているはずの百人隊長であるとか、あるいはカナン人の女でツロに行った時にですね、この娘をですね、悪霊を追い出してくださいとお願いした女もいたわけなんですよね。ここに誠の権威ですねに従って、行く。しかもこのようなイエス様と似たようなこの窮地ですね、この十字架につけられるという姿を見て、この方に従っていくんだと、この思っていく人たちも出てくるわけなんですね。私たちがですね、例えばこういう私たちが試練であった時に、あ、やっぱりもうイエス様に従うのやめようというのか、むしろ、いや、だからこそイエス様に従っていくんだと見ていくのか、いや、この方だからこそ私は、この試練に耐えることができるんだというふうに見ていくんですね。で、それで次に、この民が皆進んでいくとき、国中は大きな声を上げて泣いた。王はキデロン川を渡り、この民も皆アラナの方へ渡っていった。ぜひですね、これは、地図あるいは、実際にイスラエル旅行ですね、聖地旅行ですね、行ってですね、実感してくれたら、いただけたらと願うわけなんですけれども、このキデロン川というのは、オリーブ山がですね、神殿の丘、シオンの山の、この東側にあるわけなんですよ。 で、そのオリーブ山と、この神殿の丘ですね、シオン山の間を走っている 南北に走っている谷になるわけなんです。エルサレムに行くとですね、もう本当に、登ったり降りたり登ったり降りたりのですね、もうガタボコのところをですね、このエルサレムっていうのは何ていうのかな、例えばバスに乗るとですね、もう上行ったり下行ったり上行ったり下行ったりで大変なんですけれども、その山々に囲まれてるわけなんです、エルサレムはね。でその谷がこの、ケデロンの、この谷になるわけなんですけれども、でオリーブ山をその登っていくとですね、その渡ってもう東に行くと、もうそこからアラノが始まります。アラノ、ユダのアラノと言いますが、そこから一気にヨルダン渓谷ですね、アラバとも呼ばれますけれども、ヨルダン渓谷をこのヨルダン川に向かってですね、あるわけですね。そこが世界で一番低地になるわけですね、低い陸地になるわけなんですよ、ね、そっちの方に逃げた。かつてサウルから逃げる時もユダのアラノをさまよったと同じように、そっちの方に向かおうとしているわけなんです。で次です。サドクもすべてのレビ人と一緒に神の契約の箱を担いでいたが、神の箱をそこに下ろした。エブヤタルも来て、民が全部町から出て行ってしまうまでいた。王はサドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見させてくださろう。見せてくださろう。もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。ここにどうでしょうか、皆さん、このダビデのですね、すべてを委ねる心がよく現れているわけです。まずですね、その前にダビデの前にこのサドクとエブヤタルですね、忠実ですね、神の箱を守ると。そして彼らはかなりためらっております。エルサレムからそれを移していくことをためらっていて、でダビデも同じ心を持っていたということですね。主の恵みをいただくことができれば見させてくださるだろう。ダビデはもうナタンからこの懲らしめを受けるということを聞いていました。そしてそれを彼は神から罰せられている、神に見捨てられているというふうに受け止めるのではなく、むしろ愛の無知としてこれを通るということを彼はもう心の中で整理していたわけなんですね。そして神の恵みという言葉も使ってますね。神様がこの懲らしめの後に来る恵み、これをですね、行ってくださるかもしれない。これは不信仰じゃないんですね。自分がそれだけ受けるに値しない、本当はエルサレムから追放されても、当然の身であるにもかかわらず、でも神様の恵みがあるならばここに戻ってくるかもしれないと、このようにですね、神様にその主権を委ねているわけですよ。私たちがこういう心が必要ですね。いろんなものに執着するというのは何を表しているかといったら、神様の御心に委ねていないということを表しているわけですね。けれどもそれを手放している。神様に委ねていく。そして27節で、王は祭司サドクにまた言った。先見者よ、あなたは安心して町に帰りなさい。あなたの二人の子、あなたの子アヒアマツとエブヤタルの子ヨナタンもあなた方と一緒に。よく覚えていてもらいたい。私もあなた方から知らせの言葉が来るまで、アラノの草原でしばらく待とう。そこでサドクとエブヤタルは、神の箱をエルサレムに持ち帰り、そこに留まっていた。はい。先見者よ。 とサドクを呼んでいますが、彼はですねよく物事を見ていた人であります。ですから先のことまで分かるですね、情勢がよく分かっている、霊的にしっかりとした分別を持っている、分別を持っているですね。ゆえに彼を逆に内部情報を把握する人としてこの仕えてもらおうと考えたわけです。そして息子がいます。でこの息子がその内部情報を荒野にいるダビデに伝える役割にしていこうと考えているわけなんですね。ですからダビデは決してですね自暴自棄になってですねこのエルサレムを離れているのではなくて、先ほどの恵みという言葉を使いましたけれども、その恵みが与えられるということも信じてですね、そしてこの戻ってくるにあたっての準備も整えているわけなんですね。次にダビデはオリーブの山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い裸足で登った。これは嘆きを表してますよね。この頭を覆う、裸足で登る。彼と一緒にいた民も見た、皆頭を覆い泣きながら登った。王に続いてですね行っています。ダビデはアヒトフェルがアブシャロムの謀反に加担しているという知らせを受けたが、その時ダビデは言った、主よどうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。ダビデが最も傷ついたのはここです。アヒトフェルがアブシャロムがねエルサレムに来るということは、まあこう言っちゃ悪いけれども、アブシャロムがそれほど頭のいいものだった、息子ですからね、分かってますよ、頭いいものじゃないと。けれどもアヒトフェルは、後で出てきますけれども、彼の助言というのはもう神のようであると、そのどうすればよいかという助言ですよね。これが顧問役っていうんですか、これがですねもう本当に彼の言ってる通りに行ったらその通りになっていくと、それほど有能な人物だったわけですよ。そしてかつ彼は、ダビデの親友であったわけなんです。でここで、ダビデは、詩編の中で、いろいろなところでこのアブシャロムの謀反と、そしてこのアヒトフェルの謀反についての祈りを捧げているわけなんですね。でそれちょっと見てみたいと思うんですけども、詩編の55編です。神よ、私の祈りを耳に入れ、私の切なる願いから身を隠さないでください。私を御心に留め、私に答えてください。私は苦しんで心にうめき泣きわめいています。それは敵の叫びと悪者の迫害のためです。彼らは私の災いを投げかけ、激しい怒りを持って私に恨みを抱いていますですね。で、私の心は内にもだえ、死の恐怖が私を襲っています。恐れとおののきが私に臨み、戦慄が私を包みました。今これがダビデの心境であります。今オリーブ山のところにいるダビデの心境ですね。そこで私は言いました、ああ私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むもの、ああ私は遠くの方へ逃れ去り荒野の中に宿りたい、セラ、嵐と早手を避けて、私の逃れ場に急ぎたい。主よどうか彼らの言葉を混乱させ分裂させてください。これがさっきの愚かなものにしてくださいという祈りですよ。私はこの町、このエルサレムですねの町に暴虐と争いを見ています。彼らは昼も夜も町の城壁の上を歩き回り、町の真ん中には罪悪と害毒があります。 破滅は町の真ん中にあり、虐待と詐欺とはその市場から離れません。神の都であるこの町が暴虐と詐欺、虐待に満ちているわけです。誠に私をそしる者が敵ではありません。それなら私は忍べたでしょう。私に向かって高ぶる者が私を憎む者ではありません。それなら私は彼から身を隠したでしょう。わかりますよね。外部の敵だったら中傷を受けても忍べますよと。そうではなくて、お前が、私の同輩、私の友、私の親友のお前が、私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いていったのに、死が彼らをつかめばよい、彼らが生きたまま黄泉に下るがよい、悪が彼の住まいの中、彼らのただ中にあるからと。このようにダビデが祈っているわけなんですね。そして41編の9節を見ますと、私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。やはり同じように友の裏切りを歌ってるというか祈ってるわけですね。で、これがアヒトフェルに対する言葉でありながら、同時にこの言葉がイエス様がイスカリオテのユダから裏切られる時の言葉として引用されているんです。ヨハネの13章の18節で、私はあなた方全部のものについて言っているのではありません。私が選んだものを知っています。しかし聖書に、私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げたと書いてあることは成就するのです。ということで、イスカリオテのユダをここである意味で表しているんだよということであります。もちろんこの出来事というのはダビデの罪による神の懲らしめの一場面でありますけれども、しかし神の主権により頼んでいくダビデの中に現れているキリストがあるわけです。で、そのキリストに対しても先ほどもですね、この異邦人がですね、このダビデに忠誠を誓ったというのところをですね、この異邦人がイエス様に従っていく、その苦しみの中でもイエス様に従っていくというところに適用させましたけれども、ここも同じですね。友が裏切っていくと。どうやったら私たちイエス様を裏切ることができるのか。一つ簡単なのは苦みですよ、恨みですよ。私たちがそれを優先させるですね。優先させるときに、苦みと恨みっていうのはですね、神の主権を認めてないっていうことです。裏返すと、そうですね、神がそうされたのだというこの、何ですかね、それが善だと言ってるんです。悪であってもそうです。悪であったとしても神がそうされてるんだという、神に任していく、そして復讐を任していく、これを全部一切合切拒否している姿であります。で、これをこのキリストではなく、この苦みを優先させるときに、やはり裏切り行為に走っていくわけなんですね。で、次にダビデが、32節ですね、神を礼拝する場所になっていた山の頂に来た。これがちょっと山の頂、オリーブ山の頂のことです。ですね。彼がここで礼拝を捧げたっていうんですね。このオリーブ山の頂からは、ダビデの町を見ることができます。ですね。そこに神の箱があるわけなんですね。で、おそらくはそちを見ながらですね、神を礼拝していたんです。このように逃げている時であっても彼は神を礼拝したわけなんですね。私たちが逃げている時、忙しい時、あたふたしている時ですね、それでも立ち止まって神を礼拝しているかどうかです。そしてその 後に、その後にですよ、今あるのが、ちょうどその時です。ここからですね、神様の、廃材があるわけですね。次に神様の廃材ですよ。いいですか。アルキ人フシャイが上着を裂き、頭に土をかぶってダビデに会いに来た。これ偶然ではありません。今ですね、第2サムエルの15章の32節ですね。神の廃材ですよ、これ。礼拝を捧げて主に委ねていくことをしているときに、このアヒトペルの、助言を愚かなものにするために用いられる人を神が送ってくださったわけなんですね。ダビデは彼に言った。もしあなたが私と一緒に行くなら、あなたは私に重荷になる。これはなんですか、これある意味で褒め言葉で言ってるんですよ。あなたは一緒にいるような人材でなくて、もっとね、大事なことをあなた任務を使わすということを言ってるわけですね。しかしもしあなたが町に戻ってアブシャロムに、王よ、私はあなたのしもべになります。これまであなたの父上のしもべであったように、今私はあなたのしもべになりますと言うなら、あなたは私のためにアフィトフェルの助言を打ち壊すことになる。あそこには祭司のサドクとエブヤタルもあなたと一緒にいるではないか。あなたは王の家から聞くことは何でも祭司のサドクとエブヤタルに告げなければならない。それにあそこには彼らの二人の息子、サドクの子アヒアマツとエブヤタルの子ヨナタンがいる。彼らをよこしてあなた方が聞いたことを残らず私に伝えてくれ。それでダビデの友フシャイは町へ帰った。その頃アブシャロムもエルサレムに着いた。このようにですね、わかりますか。情報網を先ほどは作っていましたけれども、今度はそのアヒトフェルというですね、もうダビデにとってはですね、もうこれはまずいという深刻な事態になった時に、神様がそれを打ち壊すためのですね、この、まあ、彼もですね、非常にインテリジェンスに長けているですね、このフシャイですね、そういう人物だったんでしょうね。で、彼がその行くと、このいうふうにですね、できた、わけなんですよね。で、このアブシャロムがエルサレムに到着しました。で、この16章からは今度はダビデにとっての、なんていうのかな、また別の意味での、葛藤を経て、もう落ち着きは持ってるんですけれども、でもそれがまた出てきたと、過去が出てきた。それ何かっつったら、サウル家ですよ、サウル家、ね、サウル家の者たちがいろんな反応をするわけです。ダビデが王位から外されたと見えるような動きが起こって、サウル家の者たちがどういうふうに出てくるのかということですが、ダビデは山の頂から少し下った。見るとメフィボシェテに仕える者、若い者ツィバが王を迎えに来ていた。彼は鞍を置いた一と九匹のロバにパン200個、干しぶどう100房、夏の果物100個、ぶどう酒1袋を乗せていた。王はツィバに尋ねた。これらは何のためか。ツィバは答えた。2頭のロバは王の家族がお乗りになるため、パンと夏の果物は若い者たちが食べるため、ブドウ酒は荒野で疲れた者が飲むためです。王は言った。あなたの主人の息子はどこにいるのか。チバは王に言った。今エルサレムにおられます。あの人は今日イスラエルの家は私の父の王国を私に返してくれると言っていました。すると王はチバに言った。メフィボシェテの者は皆今あなたのものだ。チバは言った。王様、あなたのご好意に預かることができますように伏してお願いいたしますと。このチバという男、メフィボシェテの、しもべだったわけです。で、覚えてますよね、メフィボシェテ。ヨナタンの息子ですね。で、まだ彼が赤ん坊であった時にウバが急いでペリシ人の手から逃げていた時に落としてしまって、それから足苗になってしまって、けれどもヨナタンとの契約がありました。 ヨナタンに恵みを施すということで、メフィボシェテを王の食事の席に着かせてですね、でかつサウルの辞書ですね、これをすべて与えたわけです。でそこで旗、そこで管理するのがこのツィバでありました。ツィバの家の者が働き、その収穫ですね、一部は自分たちがもらいますけれども、給料として、けれども基本的にそこの所有者はメフィボシェテですから、メフィボシェテのものになるわけなんですよ。で彼は若い者と書いてありましたけれども、アブシャロムと似たような問題があったわけなんです。その自分が置かれているところに満足していなかったんですよね。満足していなかった。神に置かれているところに、そこで使えるのではなく、この時を利用して、しかも自分にとってある意味でその主人の主人と言ったらいいでしょうかですね、ダビデを傷つける形で、このメフィボシェテの自分の主人のものを奪い取っていくという非常に卑劣なことを行っています。メフィボシェテがエルサレムで私はこれで王位が取り戻せるというのは、これは嘘なんですよ。後でメフィボシェテがこの足内ですからね、出ていくことができなくてですね、エルサレムに留まっていたわけなんですけれども、それを使ってですね、中傷したわけなんですよね。ひどいですね。自分がその辞書を自分のものにしたいために他の人を傷つけていくというですね、でその人が弱っている時にその傷つけて自分のものにして騙していくということであります。ダビデはですね、後でエルサレムに戻ってきますけれども、それで嘘だということがバレて、分割しなさいということをダビデはこう言ってですね、結局ツィバが半分もらうことになるわけなんですが、ひどいですね。人の弱さのところでさらにその人を貶める形で自分の利益を得ようとしているわけです。で次に5節、ダビデ王がバフリムまで来ると、ちょうどサウルの家の一族の一人がそこから出てきた。その名はシムイといってゲラの子で、盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきた。そしてダビデとダビデの王のすべての家来たちに向かって石を投げつけた。民と勇士たちは皆王の右左にいた。シムイは呪ってこう言った。出て行け出て行け、血まみれの男、横島な者、主がサウルの家のすべての地をお前に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に、主はお前の息子アブシャロムの手に王位を渡した。今お前のは災いに遭うのだ。お前は血まみれの男だから。はい、このように先ほどはツィバが中傷しましたけれども、今度は直接的にシムイが中傷しているわけですよ。血まみれ、とんでもない、彼は血まみれの男たちは罰しましたよ。例えばアマレク人ですね、サウルを殺したと言ったアマレク人であるとかね、もう彼は一切手を下さなかった。まあもちろん戦争の時は手を下し戦ってますけれども、その殺人の罪は一切犯さなかったですね。でこのような悪いこと、この悪いことが起こっている時に、このサウルの家の全ての地をお前に報いたのだと。でこのような呪いを受けて、で次に、するとツェルヤの子アビシャイが王に言った。この死に犬めが王様を呪ってよいものですか。言ってあの首を跳ねさせてください。ですね、こういう、なんていうのかな、このアビシャイですけれども、彼は、セリアがダビデの姉妹なので甥に当たりますね。まあ何ていうのかな、粗暴な兵士でありますけども有能な兵士だったって言いますか。でも簡単に殺すことできるんですよ、このシムイをね。イエス様の周り、近くにも弟子でいましたよね。 あの雷の子という名前をつけられたヨハネとヤコブですけれども、サマリア人がイエス様を受け入れなかったので、主よ、私たちが天から火を呼び下して彼らを焼き滅ぼしましょうかというですね、熱心さから、そしてまあちょっと何て言うのかな、こう、分派的なちょっと思いもありますよね。まあ、そういう思いからこう言ったわけですけれども、王は言った、セリアの子らよ、これは私のことで、あなた方には関わりのないことだ。彼が呪うのは主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼にお前はどうしてこういうことをするのだと言えようか。ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。見よ、私の身から出た私の子さえ私の命を狙っている。今このベニヤミン人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。多分主は私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて彼私に幸せを報いてくださるだろう。わかりましたか。主がダビデを呪えと言われたのだ。またここでダビデがすべてを主に委ねている姿を見ることができます。あのウリアの罪以外は主に心にかなうことを行っていたって第一列王にあるわけですけれども、またこのウリアの罪を犯す前のダビデと同じダビデを見ることができますね。彼は今の焦点はアブシャロムにあるということを分かっています。アブシャロムが謀反を行っているということを見ています。でこれを通してこの懲らしめを甘んじて受けていて、それにまつわるいろいろな出来事というのは全部神様が支配しておられるということを彼は知っているわけなんです。だからここでアビシャイに対してあなた方には関わりのないことだってこう言ってるんですよ。これは私と神との間であり、そしてこのサウル家のことについては私がその、まあ、関わっていたことなんだと。すごいプライベートなことなんだと。神との間のことなんだと。とこういうふうに話しているわけなんですね。でここがですね、まず今何が大事かということをまず彼はわきまえ知っている。このアブシャルムとのことであってこのシムイとのことではないんだよということなんですね。大事ですね。私たちがこの いろんなこの混乱とか雑音とかこの聞くわけなんですよね。混乱の中にいるときにですね。でそれで何が大事なのかということを見放さないでいること、これ大事ですね。そして全てを主に委ねているので、これらのことも主が許されて行っているんだと。そして最後のところが大事ですね。この12節のところで主が私の心をご覧になり、主は今日の彼の呪いに変えて私に幸せを報いてくださるだろうと。今大事なことをしていけば、今良心に従って神から与えられた良心に従ってやっていけば、主がその報いを与えてくださる、幸せという報いを与えてくださるだろう。だから私たちが不当な仕打ちを受けている時であっても、今では神が命じられていることは一体何なのかと、でこれを行っていれば神が後で報いてくださるかもしれないよということであります。でダビデと彼の部下たちは道を進んでいった。シムイは山の中腹をダビデと並行して歩きながら呪ったり石を投げたり塵をかけたりしていた。このシムイもですね、本当哀れであります。思いませんか。このようにダビデが落ちた時にこのような呪いを言う、つまりダビデが王であるということをやはり心底からは認めていない、神が立てておられるということを心底から認めていなかったわけなんですね。でこういう抽象をする人、
ね、中傷する人の心はこうなってます。それはですね、究極的に神の主権、さっきも言いましたけど神の主権を認めてないんですよ。
そして王と共にいた民もみんな疲れたのでそこで一息ついた。
興味深いですね、今こうやってなんか石を投げたりなんかギャーギャーギャーギャー言ってるんですけれども、一息つくことができました。委ねた心っていうのはですね、安心です。そのもうギャーギャーギャーギャーって石を投げつけていても安心に慣れているという、この祝福というか平安があるわけですよね。
で次にアブシャロムとその民イスラエル人はエルサレムに入った。アヒトフェルも一緒であった。ダビデの友アルキ人フシャイがアブシャロムのところに来たとき、フシャイはアブシャロムに言った。王様万歳、王様万歳。アブシャロムはフシャイに言った。これがあなたの友への忠誠の表れなのか。なぜあなたはあなたの友と一緒に行かなかったのか。フシャイはアブシャラムに答えた。いいえ、主とこの民、イスラエルのすべての人々とが選んだ方に私はつき、その方と私は一緒にいたいのです。また私は誰に仕えるべきでしょう。私の友の子に仕えるべきではありませんか。私はあなたの父上に仕えたように、あなたにもお仕えいたしますと。まあ、内部に入り込んだ、このフシャイでありますね。そこでアブシャラムはアヒトフェルに言った。あなた方は相談して我々はどうしたらよいか意見を述べなさい。アヒトフェルはアブシャロムに言った。父上が王宮の留守番に残したそばめのところにお入りください。全イスラエルがあなたは父上に憎まれるようなことをされたと聞くならあなたに組する者は皆勇気を出すでしょう。こうしてアブシャロムのために屋上に天幕が張られ、アブシャロムは全イスラエルの目の前で父のそばめたちのところに入った。アヒトフェルがいかに物事を分かってるか、でその、天才的な頭脳が、まあ、悪い方に用いられてるわけですけれども、この天幕を張ってそばめ、王のそばめを凌辱するということはもちろん性的な不道徳でありますけど、それが焦点ではありません。ここでは王ダビデに対する王権を私は剥奪したんだよと、奪い取ったんだよということを表しているわけなんです。ですね。これはよく行っておりました。王がある王を叩いたときに、その王のハーレム、女たちを自分のものにするということが、その権力を奪い取った印だったわけなんです。で、これを行った。で、これで実現したわけですよ。あのナタンが神から示されて語った言葉が実現した。バテシバとの罪がですね、隠れて行ったけれども、これを白昼堂々と行うよと、友が行うよと、この友というのは実は自分の息子アブシャロムであったわけなんですね。 そして当時アヒトフェルの進言する助言は人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言は皆ダビデにもアブシャロにもそのように思われたけれども、もうここで神が良しとされた懲らしめが終わります。今度はアブシャロム、またアヒトフェルに対する神の裁きが17章から始まるわけですけれども、もう時間が8時13分ですので、ここで終わりにしたいと思います。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当に主よ、あなたがこの私たちの心がどのようなものかをいろんな人物を通して表してくださったことをありがとうございます。イエス様が十字架に向かわれるとき、ダビデがオリーブ山の方に行きましたけれども、同じようにゲッセマネの園、オリーブ山、そしてこのエルサレム神殿のこのシオンさんのところ、神様イエス様もそこで本当に十字架の苦しみ、その行く前のその祈りのゲッセマネの祈りであるとかも、あなたが本当にそこでイエス様に祈らせましたけれども、神様そこでもたくさんのいろんな人の反応がありました。神様、私たちが
本当に今自分たちの中で起こっていることについて苦みを持っているのか、抽象しているのか、それともいや私はイエス様に従っていくと忠誠を誓っているのか、神様どうか私たちの心を今探ってください。そしてあなたの御心にかなって私たちが歩むことができますように、それを正してくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。